さかにゃんのときめき婚活定食。
はい、皆さんこんにちは。さかにゃんのときめき婚活定食のお時間が今週もやってまいりました。私、結婚相談所菩提樹オーナーのさかにゃんでございます。毎度お聞きいただきありがとうございます。今週もよろしくお願いいたします。先週喉ガラガラだったんですね。申し訳ございません。聞き苦しかったですよね。で、今週はですね、鼻声がまだ残っておりましてね、今週もお聞き苦しい婚活定食ですが、なんとかね、我慢して聞いていただければと思います。よろしくお願いします。調子悪いついでにですね、先々週かな、お話ししたんですが、鼻のね、下、口角の上、要はいわゆるほうれい線があるようなところに、去年の暮れぐらいからかな、なんか今年に入ってニョキニョキニョキニョキほくろがですね、大きくなってきま、ニョキニョキってことは大きくなんないですよね。ちょっとずつね、なんか目立つようになってきてね。ね、ほら、毎日ね、一応女子なんで、女子お化粧するでしょ。そうするとさ、顔だから自分でね、いや、いくらね、適当にお化粧してるとはいえですよ、気になるわけですよ、やっぱりね。あれ、おかしいぞ、なんかこんな大きかったっけなとか言って思ってて、自分でもちょっと気にしてたんだけど、あんたそんなとこにほくろあったっけって母親に言われたんで、これはちょっと人が言うほどだっていうことはよっぽどだなということで、皮膚科に行ってね、で、ここにほくろができたんですと。で、どんどん大きくなるんですと。これはよからぬものではなかろうかっていうことで、皮膚科に、近所のね、皮膚科に相談に行ったら、どんどん大きくなるのは気のせいだと。あんたの気のせいですと。前からあったんだと。これはまあほくろなんでほっといてもいいよって言われたんだけど、私は当事者なんで、毎日鏡見てるんで、そんなね、前からあったって言われたってなかったんだからさ、分かって、自分の顔なんだから分かる、一番分かるでしょ。その皮膚科なんて全然行ったことない皮膚科で前からあるって言い張る先生もおかしいでしょ。でね、まあおかしいっていうかね、だけどまあそういうこともあるのかなってことで、こうとりあえずさ、あれですよ、ほくろ取らなくていいよって言われたんだけど、でも取ってくださいって言ったんです。で、取りました。取って、縫いました。ギリギリね。で、一応まあほくろだろうけど、検査に出しとくねって言って検査に行きました。で、1週間後ぐらいに抜歯に行ったら、先生がね、ほくろじゃなかったですと、悪いものでした、ね、病名は皮膚がん、ね、がんって言ってもこういわゆるいろんなとこに、体のいろんなとこに転移して悪さ、いろんなとこに何て言うんですか、命を脅かすような、がんっていうのとはちょっと違って、そこの一点にとどまるんだけど、取っても取っても再発するっていう、そういう、まあ、良くないものではあるっていうがんだということで、この間はほくろだと思ったから、ギリギリね、黒いとこと、ね、の境ギリギリに取っちゃったんで、がんというものは要は再発しちゃいけないから、周りをね、もうちょっと広く深く、取るものなんだけども、この間はちょこっとしか取らなかったから、もう一回取りましょうって言われたんだけど、もうそこで不信感が出ちゃってね、最初からだって私の言うこと聞いてくれないんだもん、どんどん大きくなるって言ってんのにさ。なんで、そこの先生には、形成外科で、皮膚科じゃないところでお顔なので、ちゃんとね、受けたいと言って、紹介状を書いていただいて、別の病院で切ることにしました。で、それもね、なんか別の病院行きたいっていうの言いにくいよね。ね、いわゆるほら、今時はセカンドオピニオンとか言ってね、お医者さんとかも一応推奨してくれてるんだけどね、他の病院に 不安だったら言ってくださいみたいなことを推奨してる今時のお医者さんは。でもおじさん以上になってくると、しかもその辺のね、個人でやってるお医者さんだと、他行かれるの嫌だなと思ってる人もいっぱいいるしね、あんたじゃない他の人に見てもらいたいんだよっていう意味ですからね、紹介状書いてくださいっていうのは。まあなんでちょっと言いにくかったですけど、自分のことなんでね、しかもメスが入りますし、なんかそんなにね、いわゆるみんながね心配するようながんじゃなくって、そんな命を脅かすようながんではないけれども、がんという名前のついたものを取るっていうところで、ちょっとちゃんとした、大きいところに行きたいですっていうことで紹介状を書いてもらいました。ラジオを聞いてる方の中にも、いつも言ってる先生、ちょっとあれなんか不安だなと思ったら、勇気を出してね、違うお医者さん行ってみてください。で黙って行っちゃうと今までのデータが全部なしになっちゃうので、紹介状書いてくれって言って、嫌だっていうお医者さんがもしいたとしたら、もう本当にそれはそこと決別だと思うんですよね。なんでちょっと勇気いりますけど、自分でね不安だなと思ったら、ちゃんと別の病院に行きましょう。はい、というわけで、手術も決めましたよね。もうそこの新しいとこ行ってもう手術も決めたんで、今年中にはもうこのお花の下にあったがん細胞とはおさらばということに、したいと思っております。ラジオは全くお休みする予定はありません。年末年始はちょっとお休みいただきますけどね。はい、今日なんか長かったね、初めね。はい、今日のテーマいきましょう。モテない、非モテね、モテないを卒業した女子に、何したら変身したのっていうことを聞きましたというお話です。はい、そして音楽の方は、ザ・ローリングストーンズです。なぜローリングストーンズをかけるのかというのは後ほどまた説明したいと思います。まずはご機嫌なナンバーです。ジャンピングジャックフラッシュ。はい、トキコンです。今日のテーマ、非モテ、モテないやつね、モテないを卒業した女子に聞きました。私が変身したきっかけをね、聞きました。で、もともとモテる人にさ、どうしてモテるのって聞くよりも、モテなかった人に、なんでモテるようになったのって聞く方が心に響くね、あ、そうなんだって思えるじゃない。というわけで、非モテ女子を卒業した人に聞いた、何を変えたのか。じゃあざっといきますよ。9つ言ってきます。1、モテる友人の立ち居振る舞いを参考にした、ね、ファッション、立ち居振る舞いね、だがこうあれですよ、お手本にする人を決めてその人を真似したと。次に、自分の話をするよりもまず相手の話を聞くようにした、男の子の歯が話してる内容に興味を持って、それを頻繁にね、興味を持ってるよっていうのをお話しすると、会話が増えたと。で、男の人も自分の得意分野の話を聞いてほしいという欲求があるので、そのモテに結びついたそうですよ。はい、次3、ちょっとしたことにも笑顔で感謝するようにした、心のこもったありがとうを言ってみた、メールありがとうと、返信するときにはお伝えすると、感謝できる場面は小さくてもいろいろあるそうですよ。探してね、いちいちありがとう言ってみましょう。次4、趣味の道を極めた、ね、周りに一目置かれるようになって恋愛でも自信が出た、だそうですよ。なんか好きなことをもうとことんやってみたっていうことですね。次5、ガーリーな服を着こなせるようダイエットをしたガーリーっていうところがちょっとね、若いもんの発想ですけどね、要するに男の人受けする服ですよ。女の子 はこんなピンクとかさ着れないよっていう言いますけど、30になっても40になっても50になってもね、まあ、ピンク の色味も、ね、ドピンクっていうかさ、そういうんじゃなければ身につけること可能なんでね、ちょっと綺麗な色の服を着てみたらどうかなと思います。次、6、自分一人でできることも時には男性にお願いすることにした。うん、これよく私も言ってるんですよ。ちょっと高いところのもん取ってくれって男の子にお願いすると、男の人はね取ってくれるんですよ、気持ちよく。それはね、自分で脚立持ってきちゃダメだよとでついね脚立持ってきたんですけど、脚立、女子脚立使わないでいいです。はい、職場によると思いますけどね。はい、7番、自分の個性を生かしたメイクを研究した。ほら、メイクですよ。メイクは何ていうの、こう努力とか、テクニックとかで身につきますから、これね、女の人の特権ですよ、ね、ちょっとさアイシャドウとかアイラインを入れる技術を身につけるとめちゃめちゃ目が可愛くなりますしね。今はね何ていうんですか、そのカラーコンタクトでも地味めのやつね、色が青くならないやつ、青くなったり茶色くなったり、なんていうの、もう外人っぽくならないさ、ちょっと輪郭がはっきりしたりとか大きくなったりとかするやつを、ちょっと入れるだけでね、目はちょっと可愛くなりますよ。次、8番、受け身をやめて自分から話しかけるようにした。うん、まあね、そうね、自分から話しかけるのはちょっとこれはモテようとするってっていうよりも、やっぱ交流関係増やした方が、要は数打ち当たるじゃないですけど、いっぱいの人と話する方がさ、まあ、出会いはおのずと増えますからね、これはいいかなと思います。9番、これ大事、人の悪口を言うのをやめていいところを褒めるようにした。まあ、褒めるまでいかなくても悪口を言わない、ね、これは結構なんていうんですか、表情がね、まあ、なんかよくあるじゃない、こう水戸黄門に出てくる悪いやつは悪いこと話してると悪い顔になってくるね、ああいう感じですよ。だから人の悪口を言わないようにすると、な、ね、自然に顔が可愛くなってくんじゃないですかね、と思います。はい、以上、今日の非モテを卒業した女子に聞いた私が変身したきっかけという、コーナーじゃないやね、特集でございました。はい、で、今日の音楽の方は、ローリングストーンズをかけたいと思います。なんでローリングストーンズなのか、これはですね、ローリングストーンズ展っていうのがあるんですよ、またね、来年です。これを、ね、記念いたしまして勝手に盛り上がって、ローリングストーンズをかけていきたいと思います。ローリングストーンズの中でもご機嫌なナンバーを今日は3曲お届けしたいと思います。2曲目はスタートミーアップ。はい、さかにゃんのときめき婚活定食、そろそろお時間になりました。この番組は出会いや婚活について皆さんと一緒に考えていく番組です。お悩み相談、リクエストなどお待ちしております。また菩提寺という結婚紹介所のお店、金沢と富山2店舗でやっております。ぜひ、興味のある方はご来店ください。初めての方も会員さんもホームページから簡単にご予約できるようになっております。ぜひね、お越しください。お待ちしております。というわけで、さっきも言ったんですが、ローリングストーンズ展っていうのが来年の3月の中盤から5月のゴールデンウィークまでかな、やることになりまして、全世界を回ってきてやっと日本に来たっていうローリングストーンズ展です。ミックの歴代の衣装、派手派手な衣装だったり、まあ、キースのギター、ね、まあ、もちろんケースに入ってると思いますが、もう目の前にキースのギターが目の前に、あとなんか歌詞を書いた、ね、メモとか、あとね、楽しみなのが、ローリングストーンズが 3D になってライブをやるらしいんですよ。 3D のライブ、 楽しみですね。絶対楽しいと思います。ローリングストーンズは私が生まれる前にもね始まってるバンドで、今もまだねもうツアーは終わりかなって、なんかこの間キースが喋ってたみたいですね。がこんなにね長くねかっこいいまんまいてくれるバンドってねほんとないと思う。あとほらチャーリーワッツなんかさ、わかります？ドラムの人ですよ。チャーリーワッツなんかさ昔からおじいちゃんなのになんかすごいもんね。なんか動いてるだけで笑って、なんていうんだろう、こう笑点でに出てきた歌丸さんみたいな気持ちで見ちゃう晩年の歌丸さんを見てるような気持ちで見ちゃう、そんな感じです。はい。なので、来年の3月から5月の間に私もちょっと東京の五反田でね、やるらしいので、早くも予約をねチケット取りましたので、ぜひね行ってきたいと思います。また行ってきたらね報告したいと思います。というわけで今日はローリングストーンズを特集しておりました。ターンブリングダイスを、聞きながらお別れしたいと思います。お相手は菩提寺のさかにゃんでした。それでは皆さんまた来週、さようなら。